私この上やりしたい。糸引き飴
人気ですよ。
これ私の頃ってコーラ味でしたよ。どれにしようかな。飲んだ飯ですよ。面白いですよね。これじゃあこれ。
はい。グッと引っ張ってくる。はい。コーラですか。
あ、コーラだ。でもちっちゃい。これおいくらなんですか。
11円。
だいたい1回のお買い物でみんなどのくらいの金額で、100円とか200円とかですか。
子供は
50円。50円で買えるんだ。
ちっちゃい子は可愛いんですよ。小学校1年生ぐらいの子は。100円持ってきて、11円とかってお金が2ついるっていうのは分かってるんだけど、100円で1個しかないってね、悩むの。お金いくら持ってんだって言っても、100円これいっぱい買えるわよって。1個買うと89円のお釣りじゃない。お金が増えたって。
あ、分かんないんですね。
分かんないの。それでここで教えてあげるでしょ。 3回ぐらいやるともう自分でちゃんと、
あ、お金の勉強もできるんですね。引き算の
東京サンセス。こんにちは、ナビゲーターの神戸靖子です。今回も前回に引き続き、豊島区にある岸母神堂とその周辺の散策をお伝えします。今お聞きになったのは、岸母神堂の境内の中にある駄菓子屋さんのお話です。住宅街の密集した地域にある岸母神堂では、近所の子どもたちが今でも遊びに来ます。もちろん子どもの目的はお寺ではなく、この駄菓子屋さんだけなのかもしれませんが、境内に行き交う子どもの姿、古き良き日本がここでは見られます。さて、前回は境内を中心に散策しましたが、立て看板の地図によりますと、どうやらこの岸母神堂の近くにお寺があるそうなんです。そのお寺の名前は法明寺。では法明寺を目指して散策を再開です。
法明寺に行きたいと思います。法明寺はもともと法明寺の方が本部みたいなもんなんですよね。で、その一部として岸母神堂があるということなので。あ、ミミズクここですね。すすきミミズク、はい、あ、ここだ、は
い。境内を出てすぐにあるのがすすきみみずくのお店。すすきみみずくとは江戸時代から伝わる雑司ヶ谷岸母神の土産物。
有名なすすきみみずくですね。すすきの穂を使ったこう飾りというかお守りみたいなものだと思うんですが、を作っている本家のお店ですね。すすきみみずくのお店です。音羽屋さんですね。ここで作ったのをさっき出店も出てましたが、こちらで売られてるんですね。どういうきっかけみたいなのを作るようになったんでしょうね。
親孝行な娘が薬代がなくて困って岸母神に願いをかけると、夢にお告げが現れ、すすきでミミズクを作り売ることを伝えたと言われています。さらに散策を続けると大学があるみたいです。あ、
ここも音大なんですね。東京音楽大学。ピアノの音が聞こえるのかと思ったら、さすがに聞こえないですね。あ、ここが大学なんですね。生徒さんっぽい人とかもちらほら歩いてますね。サンシャインとかもよく見えますね。あ、もうここは住所でいうと南池袋になるんで、やっぱり池袋が近いっていうことが分かりますね。そして、あ、もう見えてきましたね。木がたくさん生えているところが法明寺でしょうか。
岸母神堂と法明寺の間にあるのが東京音楽大学。来年2007年に創立100年を迎える私立の音楽大学としては最も古い大学です。創立当時は別の場所にあったのですが、1924年にここ豊島区へ移転してきました。今では法明寺の周りを楽器を持った学生さんが行き交うのが日常です。
法明寺です。こちらですね。こっちにもやっぱりお絵式と大きく書かれていますが、今ここ参道なんですが、この辺りは屋台は出てませんね。あ、先の方も屋台はないですね。落ち着いてますね。
前回もお伝えしましたが、今回お邪魔した日は岸母神堂が1年で一番盛り上がる行事、お絵式の日でしたが、法明寺の参道には出店の姿がありません。 やはり岸母神堂と法明寺とは関係がないのでしょうか。
全然派手さがないですね。音も静かでお経の音も聞こえません。あ、地味ですね。地味っていうか質素ですね。こうさっきが派手すぎたっていう線もあるんですけど、あの参道は本当にすごく大きく横も広くて幅も広くて長めなんですが、古さというかは岸母神と同じぐらいの感じですね。見た感じでいうと、あの木ももう茶色もすごく焦げ茶色になっていて、でほとんど色は使われていません。で中も照明とかが特につけられていないので、より静けさを感じますね。やっぱりお屋敷の準備されてますね。お花飾りを主婦の方たちがこう檀家さんがされてますね。
石畳の参道を歩いて本堂に向かうと、そこには派手さはないものの立派な古き良き建物の本堂が。そこでもやはり行事の準備をする姿が伺えます。法明寺と岸母神堂の関係をどうしても知りたくてお寺の方に尋ねてみると、分かりました、いろいろな謎が。岸母神堂は法明寺の境内の中にあるというのです。こんなにも離れていたのに驚きです。法明寺の歴史は古く、改装されたのは西暦810年といいますから、なんと1000年以上も前。その当時この辺りにはまだ何もなく、お寺の広い境内に岸母神堂があったというのが正しいのです。今では土地の都市化に伴い境内を国に貸して住民の方々に住んでいただいているのだそうです。だからこのように離れているわけですね。ただ境内の中にあるからなんだそうかと簡単に解釈はできません。実はどこのお寺にも岸母神堂はあります。それも大半が本堂の中に。このように本堂の外に岸母神堂があるのは稀なことなんです。ではこの法明寺の岸母神堂だけがどうして本堂から離れた別の場所にあるのでしょうか。それは特別な出来事があったからだとされています。
東京散策。
雑司ヶ谷の岸母神堂に祀られている岸母神の御尊像は、室町時代の永禄4年に雑司ヶ谷の役人がこの土地で掘り出し、後に法明寺と合併する東洋坊の境内にある三角井戸あたりでお像を清め寺に納めたものだそうです。伝わってきたものではなく、この土地で見つかった御尊像を祀るためにこのように本堂とは別の特別な大きなお堂を建てて祀られたのです。
法明寺の本堂を前から、本堂の前から、お坊さんの行列というんですかね、こう白い、着物を着たお坊さんたちが連なって今岸母神に向かって行進というかゆっくり歩いていますね。
そんな岸母神堂の、いやいや法明寺のお屋敷がいよいよ始まります。といってもまだ夜にはほど遠い時間です。
20人ぐらいはいますね。校によってグループによってあの発表が違って、その代表の人が多分出てるんでしょうね。目白とか雑司ヶ谷とかいろいろ書かれてるんですよ。いろいろなんとか会とかも書かれてますもんね。
何人ものお坊さんが法明寺の本堂から参道を歩き、岸母神堂を目指していきます。これは岸母神お屋敷特別大祈祷だそうです。それにしてもすでにたくさんの人が集まってその様子を見ています。
行列が来ました。すごい見物客もすごくて、あと本堂で太鼓叩いてるのがすごくてよく音が聞こえません。合唱したお坊さんが来てますね。順番に白い
坊さんが最初に10人くらいで、そして赤い番傘をの下にいる紫色の多分服着た方が一番偉い住職っていうんですかね、お坊さんですね。でその後にもまた白い服を着たお坊さんが10人ぐらい、合計お坊さんだけで20人くらいいて、その後でこう多分いろいろ近所のその催し物をされる商店街の方っていうか組合の方だったりが、こうハッピーみたいなのを着て大工さんみたいな洋服で着物を着てずっと行列になって今本堂の方に入られてます。で多分いろんなチームが参加されると思うんですけど、チームによって葉っぱのハッピーの種類が違っていろんな色がありますね。お経もすごいし、何しろ太鼓の音がすごいです。すんごい人数で、中に本堂の中でこういらっしゃる方も太鼓を叩いているので、多分100人ぐらい太鼓叩いてますね。バンバン響いてます。
岸母神堂の本堂に入ってからはたくさんのお坊さんが一斉にお経を唱えます。すごい迫力でした。
本堂では、本堂で一番偉い多分お坊さんがお経をあげて、その下でカンカンカンカンこう拍子木みたいなのを叩いてるお坊さんがいて、周りにそうですね20人弱ぐらいのお坊さんたちが一緒にこうお経をあげてて、で周りには畳のところに本堂に上がってみんながこうお経をあげているところです。でこう結構ずっとこう定期的に来られてる方なのかなとか思ったら、今日たまたま観光でやってきたら、これだから初めて見るっていう方がたくさんいるみたいですね。で木魚と違って高い音なので、木がこうすごい耳にキーンってきて、でもそれがこうリズムが複雑なリズムでちょっと心地よいというか、いい感じで緊張感もあるし、いいですねこれはね。であと声が自然な感じで響き合ってるのも、でこう普通に一元さんというかこうフリーで来てるお客さんも一緒になってるのがすごい伝わってきますね。
私たちは夜の本番、万堂練供養を待ちながら裏手にある西参道も散策してみました。
そうですね、お祭りというか今すごいお寺の中ではすごいことになってるんですけど、賑わってますけど、こちらちょうど裏側にあたって人も少ないですね、まばらです。歩いているのも本当に地元商店街みたいなちっちゃい商店街を歩いてるような感じですね。お店っていうお店もあんまりないですね。スーパーとかないんですよね。
静かな商店街というには店舗の少ない通り、以前は商店街としてにぎわっていた通りだそうですが、今では大型スーパーやコンビニに押されて商店街はどこも成り立たなくなっているのが現状のようです。便利になっていく現代社会の中で仕方ないのでしょうが、寂しい気がするのはなぜでしょうか。
八百屋さんもあり、有限会社ミミズクファミリー、やっぱりミミズクに関連してるんですね。お仙団子をいただきました。通常は土曜日日曜日祝日のお休みの日しか開いていないお団子屋さんということで、大変貴重なお団子を食べることができました。あんこいっぱいついてたので甘いのかと思ったんですけど、すごく甘すぎずさっぱりして、甘いものがあまり得意ではない私でも食べることができましたね。午後のおやつが、おやつタイムは終わりました。
今日はこの地区一番のイベント、お会式。日が暮れるにつれてどんどん人が集まってきました。
7時の花火を合図に出発をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
さあ、いよいよ池袋東口の西武百貨店前から岸母神堂を目指して、岸母
母神お会式万灯練り供養が始まります。岸母神お会式は10月16日から18日まで毎年行われる行事で、江戸時代から続けられています。地域全体が待ちわびるこの行事は、たくさんの人々が一緒になって供養のお練りをします。この3日間は静かな雑司ヶ谷の町一帯に太鼓が鳴り響き、参道は露天で大にぎわいになります。500の大花を25本の枝に結んだ万灯が何台も練り歩くその姿は、幻想的な秋の風物詩として親しまれています。
たくさんの香が次々に、これから行進しようというところもありますけど、みんな太鼓ですね、太鼓をたくさん持っています。ものすごい人ですね。でまた時間も時間なので、仕事帰りの人が見てたりとかもします。でこうみんなお揃いの発表を着て、校ごとにこう違う発表を着ていて、本当たくさんの人たちが、団体が出てるわけですね。
本当ににぎわっているのが伝わってますか？お寺の方が言っていました。この人だかりの中には、毎年18日にお会式があるから帰ってくるといった、この町で育った人も多いと、自分のふるさとに帰るための行事があるのは本当に羨ましいですよね。そして東京にもふるさとがあることを改めて実感しました。今回の散策はここまで。次回は日野市の高畑不動尊にお邪魔します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは神戸靖子でした。